こんにちは。この度インタビュアーを務めさせていただきます小出明と申します。今回は英会話に関する書籍の発行部数が日本一を誇る英会話指導者のデイビッド・セイン先生にお越しいただいております。セイン先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
さあ、それでは早速なんですが、はい、まあ、これから英語を身につけたいという方が、先生の経験から簡単に効果を実感できる方法というものがあれば、ぜひ教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
了解しました、はい、では本日はですね、自宅で簡単にできる英会話学習法をお伝えさせていただきたいと思います。
お願いします。
デイビッド・セイン先生、これまでに出版した書籍は400冊以上、英会話に関する書籍の発行部数は日本一を誇ります。その他 NHK のテレビ番組にレギュラーとして出演されるだけでなく、日経新聞、朝日新聞、毎日新聞など大手新聞社の英語記事を連載される英語業界のレジェンドでいらっしゃいます。
今回のこの映像を見ればですね、短期間で英語を話せる方法が全てわかります。なのでね、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。しかもですね、この映像をね、見ながらすぐにね、実践できて、はい、効果を実感できるものについてもご紹介させていただきたいと思います。
先生、
はい、
そんな方法ってあるんですか。いや、すぐにですよね。だって
そうなんですよね、はいはい、実際ですね、私は2021年に開催された東京オリンピックで、スタッフの方やボランティアの方々への、まあ、英会話指導もね、担当させてもらったんですけど、
で東京オリンピックですよね。だって先生、ビッグイベントですよね、
う
ん、
まあそうですね、
ビッグイベント
ですね。
そこに先生関わってらっしゃったんですか。
まあそうですね、ちょっとね、はいはい。でもその時ってコロナ禍でね、準備がいろいろ、まあ、大変でしたし、
いや、そうでしょうね。
ちゃんと英語をね、勉強する時間がない中でも、はい、簡単にね、身につく方法として今回ご紹介する方法をお伝えしたんですけど、はい、結果としてはですね、世界中のオリンピック選手からね、日本人は英語話せるっていう風にね、認識していただけたと思います。
ちょっと待ってください、はい、今回の方法って、うん、その東京オリンピックの関係者の人たちへ指導されたっていうことですから、
うん、は
い、すると何万人も関係者の方 いらっしゃるじゃないですか。ま
あ、そうですよね、はい、確かに、はい、
しかも今回の方法、うん、選手対応でも使われた英会話学習法っていうことになるんですよね、
う
ん、
まあそういうことになりますよね、はい、でもね、それだけじゃなくてですね、世界的に有名な辻野美幸さんですよね、
ピアニストの方ですか。
そうなんですね、はい、私の方でね、英会話指導も担当させてもらっていたんですけど、辻さんにもね、同じ方法を伝えさせていただいております。
あ、で、そうなんですね、うん、
オリンピック関係者の方や私の生徒さんも含めてですね、今まででね、合計、まあ、7万人をね、超える人に実践していただき、効果をね、実感していただけた方法なんですよね。
7万人ですか。
で、あ、そうですね、
まあ、それだけ多くの方がもうすでに実践されて、はいはい、しかも効果が実感できた方法、
実感できたですよね。
これがあるならそれはもちろん知りたいですよ。
知りたいですよね、ではちょっと具体的な説明をする前に、これからお伝えする方法を実践した方の映像がありますので、はい、そちらをご覧ください。
What do you do on your days off? Please repeat. So what do you do on your days off?
I don't know.
What do you do?
I work at a Japanese restaurant.
Great! What's the most popular menu there?
Maybe shabu shabu and sukiyaki. Many people from overseas used to come to our restaurant and had shabu shabu and sukiyaki. The restaurant where I work is located close to the airport, so many people come to enjoy the last Japanese cuisine before they go back to their country. So I want to welcome foreigners again to our restaurant. after the situation settles down.
Do you like traveling abroad?
Oh, yes, I do. I've been to Korea, Thailand, Vietnam, and Spain.
Oh, cool. Where did you like the most?
Or maybe Spain. When you think of Spain, don't you think of flamenco? Well, I used to take flamenco lessons.
Oh, flamenco.
Yeah, I liked dancing for a long time, and now I like ballet and Japanese dancing. I also like watching them, so when I first saw flamenco in Spain, it was breathtaking. I'd like to watch traditional dances in different countries when I have a chance to travel abroad someday.
いや先生ちょっと待ってください。
すごいですよね。
驚きしかないですし、うん、同じ方ですよね。
そうね、同じ方ですね。はい。
あれだけ上達されるんですか。
そうなんですよね。
ちょっと本当信じられないです。
そうなんです。本人も信じられないんで。
そうで自身でもびっくりっていう感じですか。
ですよね。はい、まあでもやることはね簡単ですからね。それでは早速実践していきましょうか。
はい、ぜひお願いいたします。
了解です。ではですね、その前に私と一緒に。今回の英会話学習法を作った、まあ、共同開発者の原隆博先生をご紹介させてください。
原隆博先生、フロリダ州にあるブラワードカレッジを首席で卒業後、大手英会話スクールにて教務主任として3000人以上に英会話の指導をしてこられました。また外国人移住者と地域住民との架け橋となる多文化共生支援団体ファミリープラネットジャパンの代表としても活動されています。原先生の TOEIC スコアは980点、英検1級も取得、書籍の執筆協力、英文の翻訳、アプリコンテンツの制作を行う傍ら、これまでになかった新しい英会話教材の開発も行う、セイン先生が最も頼りにする感性豊かな日本人英語講師でいらっしゃいます。
原隆博先生、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では早速なんですが、どうすれば短期間でしかも簡単に英語を話せるようになるのかっていうことについてご説明させて、
そこ一番知りたいですよ。
はい、
ですよ
ね、ちょっとご説明させていただきます。英会話っていうのを身につけるにあたって、まあ、何していくのかっていうことなんですけど、はい、まあ、英会話ってシンプルに言うと英語で会話をすることなので、うん、まずは自分から相手へ会話を投げかける、はい、これつまり質問をするっていうことですよね。これと相手から来た質問に対して回答するっていうこの2つありますよね。
いわゆる会話のキャッチボールですよね。
キャッチボールですね。
これがしたいんですよ。
はい、ですよね。
そうですね。
もうこの質問をするっていうのと、あと回答するっていうこの2つができたら英会話っていうのは成り立ちますよね。
確かにそうだと思います。
ですよね。はい、ではこの英語で質問するっていうのと英語で回答するっていうのに加えて、はい、まあ相手が話している英語、これを聞き取ることできたらもうバッチリ OK ですよね。
いや、それが完璧なんですけど、なかなかできないんですよ。
あ、小出さん、これ実は英語が話せるようになるためにやることっていうのはたった6つの会話パターン、これ覚えていくだけなんです
よ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。6つですか。
そうなんです、ね、
今膨大にずっと勉強してきた方もいらっしゃると思いますし、それはたった6つなんですか。
そうなんですよ。
それつまり会話パターンの使い方さえ覚えてしまえば文法を勉強する必要がないっていうことになるんですか。
素晴らしいご質問、おっしゃる通りです。
そうなんですよね。しかもですね、この6つの会話パターンっていうのはね、これ誰でも一度は聞いたことある、もう知ってる単語しか使いません、なのでね、新しくね単語を覚えるっていうこともね一切しなくていいんですよね。
一切ですか。
一切しなくて大丈夫です。
本当ですか。
はい、そうなんですよ、はい、もう中学校で習う英語しか使わないので、うん、もう新しく何か覚えるお勉強するっていう必要がないですし、はいはい、この方法っていうのはすでにオリンピックの関係者含む7万人以上、うん、それだけ多くの人にこう実践していただいてますから、うん、安心して実践していただいても大丈夫です。
大丈夫です。
いや、まあ人数も多いんですけど、はい、オリンピック関係者の方が実際に実践されていて、その皆さんがオリンピック選手だったり海外の方へのご案内を、うん、その英語で行ったっていうことなんですね。
いや、そうですよね、はいはい、しかもですね、ご案内をするためだけじゃなくてですね、日常的な会話をするためにも、もう非常に有効的な手段としてご紹介をしました、はい、でその結果としては 海外からの日本人の英語力の評価っていうのもね、すごくね高かったと思いますよね。
それはすごい。
あれじゃないですか。
だとしてもですよ、はいはい、本当に先ほどおっしゃったように、うん、6つの会話パターンだけで、はい、しかも正しい英語として会話が成立するのかっていうのはねちょっと疑問ですよ。
いやこれもちろん成立しますよね、
う
ん
う
ん、
まあでも確かに普通に考えたら、いや本当にできるのありえないんじゃない、うん、みたいにちょっと、まあねうんうん、思ってしまうかもしれないので、はい、じゃあ小出さん、実際この6つのうちいくつかすぐに実践できるものありますので、
やりましょう。
今ここで一緒に実践やってみませんか。
あ、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは相手からこう質問されたっていう時にこれを正しく回答するところからちょっと実践一緒にやってみましょう、うん、
はい、
では小出さん、私が今からもう簡単な英語でちょっと質問させていただくので、はい、もう分かる範囲で OK ですのでちょっと英語で回答チャレンジいただけますか。
英語で回答しなきゃいけないですね。頑張りますよ。
いやもう、はい、大丈夫ですか。誰でも一回は聞いたことのある簡単なフレーズでちょっと質問するようにするので、うん、はい、緊張しないで全然大丈夫ですからね、うん、リラックスしてやってみましょう。
はい、
そうですね。では小出さん、もし海外に旅行に行ったら、うん、現地で何したいですか。
まあ、やっぱり私は観光をいろいろしたいな、うんうんうん、名所を巡りたいなっていうのもあるんですけど、やっぱりまあ現地の食事、うん、あとショッピングとかも楽しみたいなとは思いますね。
やっぱり買い物ショッピング楽しいですよね、うん、はい、そのロールプレイを一緒にやりたいなと思います、
はい、
私がちょっと店員さんの役になりますので、小出さんお客さんになっていただいて、うん、英語でちょっと質問しますので、
はい、
ちょっと英語で答えていただけますか。
英語で答えなきゃいけないですね。、
は
い、
そうですね、
できるかな。
頑張ります。、はい、やってみましょう。Are you looking for a t-shirt
うん、もう一回いいですか。
はい、You looking for a t-shirt?
T シャツ見てます。Yes!
Yes! おお、いいですね、いいですね。
大丈夫ですね。
バッチリ答えられてますね。うん、じゃあ、小泉さん、もう一個ちょっとやってみましょう。
はい。
Would you like to try it on?
ちょっと早すぎたんで、もう一回いいですか。
ちょっとゆっくりください。Would you like to try it on?
Try.これもイエスでいいですか。
あ、おー、そうですね。Try it on ってことなんで、
試着しますかってことです
よ
ね。
そうです、もう、
はい、じゃあイエス。
バッチリできてますね。
はい、大丈夫ですね。
今、うん、小出さんイエスっていうふうに回答いただきましたよね。
はい、
多くの方が英語で何か質問されたっていう時に、うん、イエスとか、まあ、あと
No とかね、
まあ、これだけで回答されるんですよね。
はい、
でもこれ今みたいにイエスイエスイエスってふうなだけで答えちゃってると、うん、これ実は相手にあ、なんかかなり横柄ななんか失礼な感じのお客さんだなって思われちゃうんですよね。
え、だってイエスだけでそんな横柄に感じられちゃうんですか。
イエスってふうなだけで答えてると、はい、相手にどんな風に伝わってるのかっていうのをちょっと分かりやすいように日本語で解説します、ね、うん、
あ、ぜひお願いします。
じゃあ小出さん、今度はちょっと店員さんの役の方になっていただいて、うん、私がお客さんの役ですね、
はい、
で日本語で OK ですので、
よかった
T シャツお探しですかっていうのと、はい、あとよかったら試着してみませんかっていうの、この2つ日本語でちょっと質問していただけますか。
さっきの英語の日本語バージョンでいいわけですね、
うん、はいはい、店員さんお客さんですね、
はい、あ、お客様、うん、T シャツお探しですか。
足り前でしょ、見てわかんないの。
ら結構きつい感じです
ね。
じゃあもう一つの方、う
ん、はい、じゃあその T シャツよかったら試着してみますか。
足り前でしょ、早く案内しなさいよ。
だいぶ嫌な人ですよ、原先生。
もうこんな感じに捉えちゃうんです
よ、はいはいはい、
そうなんですよね、
う
ん、
あ、じゃあ頑張ってこうイエスって答えたのに英語の海外圏の皆さんにはそんなに横柄にこう受け取られてるってことなんですか。
そうなんですよね、そう、これイエスイエスっていう風なだけで答えちゃってると、うん、相手にはもう当たり前でしょ、
そうなんですよね、
なんでそんなこと聞いてくるのって感じで、すごく失礼な感じの返答になっちゃうんですよね。
そうなんですね、知らなかったですし、うん、それ困りますよ、うん、じゃあどうしたらいいんでしょうか。
いや、実はですね、この状況にとっても便利な単語があるんですよね。
はい、
魔法の単語、O なんですよ。
O ですか？
O なんですよ。
O ってO ですか？
そう、O でしょ？
はい、ね、O って感じです。
そうなんですよね。さっきのね、小枝さんがね、はい、答えてくれた Yes の前に O をつけるだけで、相手に与える印象はもう180度変わります。まあ、具体的に言うとですね、聞いてくれてありがとうと、相手に伝わるんですよね。
え、ありがとうまで入ってるんですか。
はい、そう、それが全部ね入ってるんですよ。
の、はい、おー、イエス っていうようにをつけるだけで、
うん、もう180度ぐらい
全く違うと
変わります。
はい、驚きですよ。
そうですよね、
教えてくれませんでした誰も。
ですよね、これなんで O っていうのをつけるだけで相手にこんなに丁寧な感じで伝わるかっていうと、うん、こう正しい文章をキュッと省略してる感じで伝わるからなんですよね。まあ、O yes っていうふうに答えたものを正しい文章で言おうとすると、はい、O yes、うん、I'm looking for a t-shirt、ね、とか、
なるほどなるほど、
Oh yes, I'd like to try it on、うん、っていう感じになるんですけど、これをもう Oh yes っていう風にシンプルに短く答えるだけでその正しい文章を省略している形で伝わるんですよね。
そうなんですね。
Oh にそんなに凝縮してもらえたんですね。
そうなんですよ。
へー、
まあ、ちょっとまたここ分かりやすいように日本語でお伝えすると、はい、うん、例えば T シャツお探しですかみたいな風に聞かれた時に、うん、はい、私は T シャツを探していますっていうふうに、まあ、こういう返答をするのが正しい日本文のあの返答かなと思うんですけど、うん、まあ、自然にこうコミュニケーションしてる中でそんな風に答えちゃうとなんか逆に丁寧になりすぎちゃって、
う
ん、
そうだね、
会話としてはちょっと変ですよね。
いや、そこまで完璧に伝える必要ないですし、空気感っていうのあるじゃないですか、はい、だからやっぱり違和感、そこまで言われるとありありですよね。
そうなんですよね。なので日本語での会話でここも自然に答えるとしたら、そうなんですよっていうふうに言うだけで、そうなんですよ、実は私 T シャツ探してるんですっていう自分が伝えたい意図が相手に伝わりますよね。
そうなんですよに当てはまる英語っていうのはね、これ Oh yes になるんですよね。 O、うん、つけることでね、聞いてくれてありがとうという感謝の気持ちがね相手に伝わり、さらにねこれ正しい文章をね省略しているように伝わるので、すごくね丁寧で、そして正しい文章で伝わるんですよね。
今先生のおっしゃったこう、うん、丁寧っていうのも、はい、なんかこちらからするとまた嬉しいですね。
ねえ、そうですよね、はい、皆さん日本人はね丁寧に話したいから、うん、すごくいいと思いますよね、
はい、うん、小出さん、相手からこう質問を受けた時の回答は、うん、この O、これ使っちゃえばもう、うん、バッチリ答えることができるようになりますね。
はい、はい、
それで OK です
。
次にちょっと逆にこう自分から質問をするとき、会話を投げかけるっていう時も、うん、O みたいな簡単な単語を文章の頭につけるってだけで相手に丁寧に、はい、そして正しい文章で伝える方法っていうのを紹介しますね。
あるんですよ。
でもあるんですか。
はい、例えば先ほどのショッピングのロールプレイの続きで、はい、青色ありますかね、うん、っていう感じで店員さんに質問をするとしたらどういうふうに聞きますか。
いろいろあるんでしょうけどブルー
ぐらいでいいですね。バッチリバッチリ
色しか分かんない、ごめんなさい。
語尾上げるとねいいですよね。
そうなんですよね、うん、そう、実は今ちょうど小出さんに言っていただいたみたいな感じで、うん、文章や単語の語尾の音、うん、これを上げるってだけで相手に十分伝わるんです、うん、
じゃあ大丈夫なんですね。
大丈夫、今の
はい、
OK です。まあ、例えばドイツ人ですかっていうふうに聞くにもGermany って感じで語尾を上げたり、はい、まあ、もう少し長い文章であったとしても You're from Germany? Germany? っていうふうな感じで語尾を上げるってだけで質問してますよっていう感じで相手に十分伝わるんです。
いや本当に問題なくこれは伝わりますよね、
うん、はい、うん、ただこの語尾をこう上げるのと同じくらい簡単に、うん、とある単語を文章の頭につけるっていうふうにするだけで丁寧に正しく相手に伝える方法っていうのがあるんですよね。
いやもう知ってる単語ですよ。
本当ですか。O に続くまた新しい単語を教えていただけるんですか。
そうなんですよね、質問するときにとっても便利な単語はそれはね maybe なんですよね。maybe ですね。じゃあ例えばですね、さっき青色があるかを聞きたいときに、はい、頭に maybe をつけるとどうなりますか。
Maybe blue.
Maybe blue.
バッチリバッチリ。ネイティブって感じですよね。
これだけでそんなに褒めてもらえるんですか。
そうなんですよね、これで相手に、ね、とっても丁寧にそして正しく伝わるんですよね。
大丈夫です。本当に言いたかったその丁寧さと、うん、しかも正確性が同時に伝わるんですか。
伝わりますよね。
そうなんですよね、これ実は Maybe blue っていうのを、まあ、元々の文章で言うと例えば、うん、Maybe I'll buy a blue one,
a blue one ですよね、
まあ、もし青色あったら私買おうかなみたいなそういう文章を省略した形になるんですよね、
は
い、
またその Maybe に何かが凝縮されてて Maybe ブルー、こんなに長い文章凝縮版だったわけですか。
そうなんですよね。
はいはい、もう本当にこんなに長い文章をメイビーブルーとだけ言って省略したところ、まあ日本語で言ったところの、うん、青とかいいかなみたいな、そんな感じになって、
その感じですね、
うん、ネイティブにも全く違和感なく、自然で、そして正しく丁寧に言いたいことを伝えるっていうのができるんですよね。
そうなんですよね。
これは発見というか驚きですね。
ですよね。まあ、このようにね、Oh とMaybe、2つの会話パターンを実践していただきましたが、あと残り4つですよね。この6つの会話パターンを組み合わせることでね、ネイティブスピーカーにも正しく伝わる英会話がね、できるようになるんですよね。
すごい、こんなに簡単に英語が話せるようになるなら、はい、まあ、すごくありがたいんですが、
はい、
ちなみにこの6つの会話パターンが使えるとどれくらい日常会話ができるようになるんでしょうか。
そうですね、それいい質問ですよね、はい、実はですね、6つの会話パターンさえ身につければね、ほぼ全てのシチュエーションでね、しかも無限にね、英語で会話を続けることができるようになるんですよね。
ほぼ全てで、しかも、はい、無限で
大丈夫ですよね、
はい、いろんなシチュエーションで使えるってことですか。
そうなんですよ、
はい、旅先で の、 あの空港、うん、レストラン、あの先ほどのショッピングですとか、ね、うん、まあ、学校行ったり病院とかだったり、うん、まあ、あとちょっとした日常会話をするとき、うん、はい、まあ、そういうシチュエーションでも、もうほぼ全てを6つの会話パターンだけ、もうこれだけでカバーできちゃうので、この方法さえ身につけちゃえば英語ペラペラになりますよ。
ね、
もうそんなペラペラまでいけちゃうんですか。
はい、そうなんです。もう、うん、しかもこれ話すことたった6つのパターンだけっていうふうに決まってれば、はい、まあ、パッと瞬間的に言葉が出てきますし、うん、それがネイティブに通じたらやっぱり嬉しいですし、うん、なんか自分の表情にも現れて、ね、なんか自分の英語伝わったなっていう自信にもなりますよね。
ね、楽しいしね。
うん、いや、もう本当にその6つだけで英語がペラペラになるなら、はい、それはやっぱすごいことだと思いますよ。
ですよね、はい、そうですよね。これならね、私と同じ年代の人でも、 もう全然難しくないですし、うん、これで英語を話せるようになるなら規模が持ってると思いません？
いや、確かにその6つの会話パターンですから、
はいはい、
もうこれ覚えちゃえばいいんだなって思うと英語が話せるようになりそうですし、
です
よね、まあ、やっぱそういう希望が持てるっていうことがいいじゃないですか。
そうなんですよね。
ただ、英語を聞き取るということに関してはなかなか難しいと思うんですけど、
ですよね、はい、まあ、英語を聞き取るのはですね、実はね、すっごくね、簡単なんですよね。はい、
何回か挑戦しましたけど、やっぱり難しいですし、
いやいや、そんなことないです。
あの、海外の方が英語で話していても、うん、全然聞き取ること私はできないんですけど。
あ、まあ、そうですよね。うん、よくわかります。そもそも英語って日本語にはない音、これを使ってコミュニケーションするので、うん、何言ってるのかわからないとすごい混乱しちゃいますよね。
そうなんです、ね、で早くてペラペラペラって聞こえるんで、もよくわかんないんですよね。
パニックしちゃうんですよね。
そうですよね。でも小出さん、安心してください。実はその解決方法っていうのは100年以上前からすでに日本に存在してるんです。
ちょっと待ってください、100年以上前から。
そうなんですよ。
そうなんです。まあ、聞き取り学習のことをリスニング練習するっていうふうに言いますけど、よくある間違ったリスニング練習方法っていうのは、ネイティブスピーカーが話してる英語、これただひたすら聞いて慣れてきたら、まあ、いつか聞き取れるようになるよみたいに言ってる方がいたりしますよね。
うん、そうなんです
ね。聞いたりしますよ。本当かなとは思いますけどね。
うん、そうですね。ただ、まあ、この方法ではね、実はね、英語は聞き取れるようにはならないんですよね。なぜかというと、英語と日本語では発してる音がね、違うからなんですよね。先ほど高先生がね、話していたと思うんですけど、英語で発してる音は日本語では、まあ、普段使わない音をね、発してるのでね、これ日本語の音しか知らない日本人がね、その英語の音をね、聞き取ろうと思ってもね、これは無理なんですよね。
やっぱりその音の問題だったりするわけなんですね。
それが大きいですよね。
なるほど、なるほど。
でもね、日本の昔の人がね、すっごく便利なものを作ってくれていてですね、実はネイティブが話してる英語を日本人が目で見てね、理解できるように解説した本がね、これが100年以上前からあるなんですよね。
100年以上前ですよね。
そうなんですよね。
けど聞いたことないんですけどね。
その本の名前はですね、はい、英米対話承継というものですね。
これは英米対話承継、
聞いたことないですよね。
あ、やっぱ聞いたことないですね。はい、
ですよね。まあ、これはね、日本で最初の英会話教本と言われていてですね、はい、幕末頃に活躍された ジョン万次郎のさんがね、書いた本なんですよね。
ジョン万次郎さんだろ、
ご存知ですよね。
黒船でやってきたペリーさんの通訳をされていた方、はい、その話を今先生されてるんですか。
そう、はい、そうなんですよね。で、そのジョン万次郎さんがですね、日本で一番最初の英会話教本を出されたんですけど、その本に書かれてる手法っていうのはね、幕末からの日本で親しまれてるリスニング手法なので、はい、私はね、幕末リスニングと呼んでまして、この方法は私が、まあ、英会話教師をね、初めて頃からずっと教えてるんですよね。
ということはもう先生、うん、何十年もやられてますよね。
まあ40年ですかね。
じゃあ、まあ40年もずっとその方法でやられてる。
まあそうなんですよね、はい、
しかも、あの千院先生、ジョン万次郎さんの本に関する研究論文も出されてるので、
うん、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。誰よりも幕末リスニングには精通してると言っても過言ではないですね。
ちょっとジョン万次郎のお宅になりましたんで、
はい、そうですよね。いや、それはすごいですね。
いや、ありがとうございます、はい、今回の説明をするよりもね、やってみた方がね早いので、はい、早速やってみましょう。ではまず私が英文をちょっと言ってみますので、はい、真似をしてみてください。
はい、先生が言ったことを
私真似すれば大丈夫ですね、はいはい、It'll be a lot of fun to meet you.
じゃあもう一回いきますね。もう一度お願いします、
はいはいはい、It'll be a lot of fun to meet you
Every and meet you.
It'll be a lot of fun to meet you.
Every and meet you.
It'll be a lot of fun to meet you.
Everyone meet you.
Okay.
何言ってるか分かんないですね。
まあいいですよね、はい、だいぶね本当にちょっとネイティブっぽくなりましたんで。
本当ですか。
まあちょっとちゃんと聞いてね言ってるっていう感じがしますんで、大丈夫です。
ちなみに先生が何言ってるかも自分で何を言ってるのかも全然分かってないで、なんか言ってみたんですけど、
これからですね、バカマツリスニングを使って解説していきます、はい、では今言ったことの、まあ、英文をねちょっと書いてみますんで、はい、高先生、じゃあお願いします。
では私ちょっとホワイトボードに書かせていただきますね。じゃあホワイトボード持ってきていただけますか。
高先生に書いてもらった英文をねちょっと読んでもらえますか。
ちょっと待ってください先生。そもそもこれを先生がおっしゃってたんですか。
そうなんです。
分
かんなかったですかね。
全然分かんなかったです。
はい、
まあ、書いていただくとなんとなく読めるので、うん、じゃあこれちょっと読んで、
う
ん、
お願いします。はい、
It will be a lot of fun to meet you. 、
はい、
It will be a lot of fun to meet you.、
うん、はい、まあ悪くはないんですけども、先言った方がね、はい、まだね、ネイティブに近い感じがしますよね。
あ、そうですか。何言ってるか分かんなかったですけどね。
はい、ちょっと先言った音をね、ちょっと思い出しながら、はい、もう一回英文を見てね、はい、読んでもらえますか。
はい、It will be a lot of fun to meet you. It will be a lot of fun to meet you. 、はい、
まあ難しいですよ
ね。
英文を見てもね、これネイティブと同じ音でね、はい、発音するのはこれ本当に難しいんですよね。
そうですよね、う
ん、では私がね言う音を聞きながら英文を見てね、ちょっと真似してもらっていいですか。
はい、
うん、It'll be a lot of fun to meet you.
It'll be a lot of meet you.
もう一回いきますね、はい、It'll be a lot of fun to meet you.
It'll be a lot of fun to meet you.
もう一回いきますね、はい、It'll be a lot of fun to meet you.
It'll be a lot of fun to meet you.
OK、はい、まあだいぶね近くなりましたね。
先生に言っていただけると、うん、なんとなくそれを言葉にすればいいんだなっていう感じ
で、
なんとなくできてはくるんですけど、はいはいはい、うまくはいかないですね。
ですよね、
はい、
でもねここからはですね本題なんですよね、はい、幕末リスニングを使ってねネイティブが発する音を目で見えるようにカタカナでねちょっと書きますので、私が言おうとね聞きながらねちょっと真似してもらいましょう。
はい、
じゃあお願いします。はい、こうなるんですけども、ちょっと私が言った後にちょっと言ってみてください。
カタカナでこう表すわけなんですね。
そうなんですね。意味はですね、はい、今度お会いするのを楽しみにしてますっていう意味なんで、はい、ちょっとその気持ちを入れて話してみましょうか、
はい、
じゃあ行きますよ。 It'll be a lot of fun to meet ya.
It'll be a lot of fun to meet you.
いいですね。
すごい言いやすくなりました。
一発で完璧ですね。
カタカナになっただけで。
そうなんですよ。今本当にパーフェクトですよ。
今のでいいんですね。
もうネイティブじゃないかと思います。そう
なんですよ。もう一回言っていいです。
あ、行きましょうか。はい、It'll be a lot of fun to meet you.
It'll be a lot of fun to meet you.
おー、いいですね。これはパーフェクトですよ。
カタカナにするだけですごく言いやすくなる自分がいます。
ちょっと違う感覚でしょ
う。あ、もう本当にあのカタカナで書いていただけたんで、これだけ読めばいいってことですよね。
そうなんですよね。
あ、はい、まあ、あの先生の音を聞きながら、うん、そのまんま発音して、はい、しかもカタカナなんで。
カタカナですからね。
圧倒的に分かりやすくなりました。
そうですよね。
ですよね。まあ、こうやってあのジョン万次郎さんは100年以上前からネイティブが英文どういうふうに読むのかなっていうのを分かりやすいようにこう振り仮名としてカタカナ書いてくれてたんですよね。
う
ん、
なるほど。いやー、そういうことだったんですね。
はい、
これは分かりやすい。で、このやり方は知らなかったです。
ですよね。
なので、うん、リスニングができない理由っていうのは明確で、ネイティブが言ってる音っていうのは、You'll be a lot of fun to meet you. こんな感じですね。ただ、日本人、私たちが学校で覚える音っていうのは、うん、It will be a lot of fun to meet you.そんな感じですよね。
ミーとユーがもうお肉あなたみたいになっちゃうぐらいミーチューってやっぱ言っちゃいますよ。
そうなんですね、はい、
なので、うん、そもそもネイティブが言ってる音と全然違う音で覚えちゃってるのでこれ聞き取れるわけがないんですよね、うん、
いやあのだからねほとんどの人がね、はい、リスニングのやり方が知らなかっただけなんですよね、
うん、そうなのでもうこれからはカタカナ見ながら、うん、私やセイン先生が話してる英語を真似るっていう風にするだけで正しい、はい発音も身につきますし、うん、ネイティブが話してる英語これを自然と理解できるようになるんですよ。
ですね、だからもう、うん英語をどうやって読むのかじゃなくてカタカナだったら本当にスッスッ入ってきますし
その悩みは、ね、しなくていいんで、
うん、あ、それだけでいいんですね。
そうなんですよね。
小池さん今あの実際にやってみてすごく簡単じゃなかったですか。
いやものすごく簡単ですしすぐできちゃう自分がいました、うん、
でしょ、
はい。
まあ、このバカマツリスニングはですねジャン万次郎さんの、まあ、英米対話象形を、まあ、私はちょっと研究して作ったとお伝えしたんですけども、はい、この象形という意味はね早道という意味なんですよね。まさにねこれは英会話を習得する早道として100年以上前からすでにある方法なんですよね。まあ、ジャマンジロー先生ありがとうって感じですよね。
いや本当ありがとうございますっていうのと
ね
逆にこんなに面白いのに知らなかったっていう、
うん、
そこに驚きです
ですよね、はい、
ですよね。もう、うん、6つの会話パターンそして幕末リスニング、うん、この2つだけ実践していけば、うん、もう誰でも簡単に楽しみながら英会話身につけることができるんですよ。
いやなるほど確かにあのこの2つの方法だけでいいのなら簡単に身につきそうだなっていうのは今ちょっと実感してきました、うん、
ですよね、はい、ちなみにですねあの全く英語が話せない状況から6つの、会話パターンとバカ祭りリスニングを学習した方の映像をね一番最初にご覧いただいたと思うんですけど、はい学習期間っていうのはねこれどのぐらいだと思いますか。
やっぱりあの女性の方話せるようになっていたので、
う
ん、
そうですね、
まあ、でも短期間って言っても、うん、まあ半年ぐらいはだって必要、ま
あ、いやあの半年じゃないですよね、いやいやあの方がですね英会話の学習をした期間っていうのはね、はいはい、実は1週間なんですよね。そうなんですよ。
あれだけ喋れるようになるのが1週間なんですか。1
週間なんですよね。1週間もあればね、誰でもこのぐらいはね話せるようになります。ちなみにですね、この映像の方の、まあ、ご年齢はですね、はい、これ話していいという、あの、許可もらってますけども、はい65歳なんですよね。
65歳の方、
そうなんですよ、65歳ですね。
で、1週間で、あれだけ話せるようになる。はいはいうんしかも先生は確実に話せるようになるって言い切ったんで、
そうですね。
それはもう本当にすごいと言うしかないですけど、
うん、
いやー本当かなってちょっとやっぱ疑問には思っちゃいますね。
はい、
まあ、ちなみに今回の方法っていうのは、うん、オリンピックの関係者だけじゃなくて、セイン先生の生徒さんもたくさんいらっしゃる中、うん、約7000人の方に、
ね、
実践していただいてるんですけど、うん、その実践していただいた生徒さんの年齢の人数比率っていうのがありまして、
これ面白いですね。
はい、あの 40代の方が 20%、はい、50代の方が 30%、60代の方 28%、うん、で、まあ、70代の方が 10% と、あと80代の方も 2% ほど
いましたね。
皆さん元気ですね。
元気ですね、はい、
まあ、あとはお子さんやお孫さんなどと一緒に実践された30代以下の若い世代の方々 10% ほどいらっしゃるんですけど、はい、まあ、基本的には50代、うん、60代その世代の方々中心に実践していただいて、もうその効果っていうのを実感していただいております、うん、そう
ですね、なるほど。じゃあ、まあ主に40代以上の方が実践されていて、しかもその皆さんが実際に効果実感されているんですね。い
や、そうなんですよね。まあ、40代以上の方ですとね、はい、どうしてもねちょっと記憶力の衰えっていう部分でね、ちょっと悩まれてる方ってのも多いんですよね。
なかなかね、勉強始めようと思っても、うん、ちょっと記憶力がっていう方多いかもしれませんよ。
そうですね。でも覚えることがね6つだけなら忘れる心配がないでしょ
う。いや、もうだってたった6個ですもんね。6
つですからね。そうなんですよ。
それは忘れる心配ないというか、もうどんどんその6個を使っていきたいなと思っちゃいますけど、
ですよね。
ちなみにこう、うん、1週間で話せるようになるということですけど、うん、1日にすると1日、ね、どれぐらい結構やっぱ勉強しなきゃいけないですか。
まあ30分ですね。
30分
で大丈夫なんですよね。
それで喋れるようになるんですか。
そうなんですよね。しかも難しい英語はね一切使わないし、中学校でね習おう、誰でも知ってる単語や文法だけでね、はい、OK ですからね、これ勉強する必要はないんですよね、
中学校で習う英語だけで英語もペラペラになっちゃうんですか。
いや、そうなんですよね。それがね今回私たちが開発した最速でしかも気軽にね英会話を身につける学習法でね、ピースオブケーキと言いますね。
ピースオブケーキ、
ケーキですね。
なんかちょっと美味しそうな名前じゃないですか、ね、美味
しそうでいいでしょう、
はい、そうなんですよ ね、このピースオブケーキっていう言葉は、うん、直訳すると、まあ、ケーキ一切れっていうような意味なんですけど、
う
ん、
は
い、本当それくらいだったら簡単に食べれるよっていうことから、うん、すっごいこれ簡単だよとか、まあ、あと日本語的に言うと
朝飯前みたいな感じですね。
そうですね、ありがとうございます。
朝飯前みたいな、はい、おしゃれですね、
はい、そうなんです、そんな感じの意味なんですね、うん、もう本当それくらい簡単にネイティブにも正しく伝わる英語、うん、これが話せるようになるよっていう意味を込めてこの名前にしたんですよ。
そうなんですね。
ピースオブケーキすごくいい名前じゃないですか
ありがとうございます。
でも1日30分をたった1週間ですよね、うん、しかも知ってる中学校英語しか使わないから、これはもう勉強する必要がないのに60歳の方あんなにペラペラに英語を話せるようになる、うん、これ衝撃でしかないですよ。
そうですよね、
はい、ありがとうございます、うんうん、今まで英会話の勉強の経験があんまりないなっていう方だったり、文法からこれきちんと身につけて話せるようにならないとっていう、まあ、そういう考えの方だと、うん、1週間で英語話せるようになるよなんて聞くと、うん、すごいびっくりされるかなとは思うんですね。
絶対無理だと思いますよ、
はい、でも、うん、ピースオブケーキだったらもう1週間で十分なんですよ、はい、もう先ほど見ていただいた映像と同じくらいのレベルでしたら誰でも達成可能です、
うん、そうなんですよね。あとはですね、6つの会話パターンとバカマツリスニングに慣れて、さまざまなシチュエーションでね自分で考えた英語を自由自在に話せてね、はい、聞き取りもできるようになるには、まあ、ゆとりを持ってね2ヶ月もあれば大丈夫なんですよね。
いやいやいや、ゆとり持ってて、そんなに短期間で自分で考えて、はい、しかも話せて聞き取りもできる、ほぼ完璧じゃないですか。
いや、朝飯前ですよ、ね、
そうなんですよ、
ね、はい、
もうだって先ほどもお伝えさせていただいた通り、うん、やることたった6つ、うん、これだけなのですごいシンプルで簡単ですし、もうやったことを忘れないんですよね、うん、でしかもこの聞き取りは幕末リスニング使っちゃえばものすごく簡単に上達できるので、
そうですね、
わかります。
楽しいし、
ね、うん、もう2ヶ月間ただそれらの方法慣れてけばもう英語っていうのは誰でも話せるようになるんですよ
そうなんですね、
まあ、確かにいろんなことをやるわけじゃなくて、うん、身につけることがもう最初から6個6つの会話パターン限定されているなら、ね、うん、冷静に考えているのを見ればこう難易度としては高くないですし、やり始めるこうハードルっていうのも低く感じますよね。
ですよね、はい、英語に限らずね、日本語もそうなんだけど、言葉って本来は自分の感情を伝えるものだから、うん、別にね少し文法がね間違えててもね全然 OK なんですよ ね、
いいですね。
そうなんですよね。だからまずはね英語を楽しもうっていう感じでね、私は、まあ、今まで40年間ね、はい、英会話の指導をやってきたんですけど、生徒さんはね真面目な人が多くて、最初からね細かい表現でもねできる限り 正しくもうできたら完璧にね、話せるようになりたいとかね、絶対ミスはしたくないっていう感じですよね。
先生それなんです、日本人って、ね、そうなのかな分かんないですけど、どうしてもやっぱ文法通りとか、
そうなんですよ、
型にはまった状態でとか、なんか正しく丁寧にっていうのが先に来ちゃうんですよ。
そう、本当にね、完璧に喋れないと喋っちゃいけないと思われちゃうんで、はい、本当に英語の勉強するハードルをね、目いっぱい上げた状態でね始める人って多いんですよね。
そうなんですよ、うん、もうそうするとやっぱり覚えることが多いし、すごい大変だし、はい、自分にはやっぱ無理かなっていう感じで諦めてしまう方多いかなと思うんですよね。
おっしゃる通りです、うん、英語を身につけようと思ったらやっぱり覚悟、これからやるぞ
覚悟ですよ、ね、
みたいなのが必要な気がしますね。
そうですよね、はい、だからね、今回英会話の学習法をね、根底から覆す方法としてたどり着いたのがこのピースオブケーキなんですよね、うん、やることはね、ただ、まあ、6つの、会話パターンだけ、もう単語も文法もね覚えなくていいんです。リスニングはね、カタカナを見ればね誰でもできるから、はい、すぐにねこれ身につけられますよね。
そうなんですよ、うん、そしてネイティブスピーカーが話す正しい英語、うん、これが身につくので、ピースオブケーキは最短最速で正しい英語を身につけられる方法だと思う、自信を持って言えます。
そうです。
いやすごい、これってもう英語を話せるようになりたいと思っていた人が本当に探してた学習方法ですよ。
ありがとうございます、
ね、ここまでのお話を伺うと、うん、本当にこのピースオブケーキ完璧だなとは思うんですけど
ありがとうございます。
やっぱりどうしても一つだけ気になってしまうことがあって、
何で
しょう、こんなに簡単に英語が身につく方法があるのに、じゃあ今まで世の中になんで広まっていなかったんですかってところなんですよね。
そうですよね、いい質問ですよね、はい、まあ、実はですね、今回の学習法がですね、誕生したのはね、はい、偶然見つかった一つの、まあ、間違いがきっかけになってるんですよね。
間違いですか？
そうなんですよね、高先生がね、
そうなんですよね、うん、これたまたまなんですけど、うん、はい、僕が生徒さんの英文のチェック添削をしていた時に、うん、
はい、
本来の正確な文章表現とはまあちょっと違った、言うならば少し言葉足らずの言い方をこれ正解っていう形でちょっと間違ってお伝えしてしまったってことがあったんですよね。
中先生もちょっと間違えちゃったんですね。
そうですね、
で、その生徒さんがその英文そのまま覚えてネイティブの英語講師とこう会話をしたら、うん、その会話っていうのがなんと今まで以上に自然な感じでできてしまったんですよね。
ちょっと間違ってる表現だと思ったのに
そうなんですよ。後日その生徒さんからこの間教えていただいた英文、はい、もうすごく短くてシンプルでもうすごい簡単だったので、ネイティブ講師と話す時もそのまんま使ってみたらすごく会話盛り上がったんですっていうようなことを聞いて、その時、本当にってすごくびっくりしたんですよね、
はいはい、
で思ったんですけど、そうかそうか、全然これ言葉が少なくても正しく伝わるんだなと思いまして、それで今度はその生徒さんと会話をしたネイティブ講師の方の方にもちょっと話を聞いてみたんですけど、その生徒さんが話してた英語っていうのは言葉足らずで間違っているっていうよりもむしろネイティブスピーカーが話す自然な英語って形で伝わってたんですよね、
グッドだったわけなんですね。
そう
エクセレントか
そうですね、
そうで、はい、この一連の話をセイン先生にご相談させていただいたっていうことで、状況に応じた会話のパターン、もうこれさえ身につけちゃえば文法意識したりたくさんの単語覚えていなくてもネイティブに正しく伝わる英語話せるなってことに気がついたんです、
うん、そうなんですよね。
ミスからそういったきっかけが生まれたんですか、
ね、そうなんですよね、結構びっくりでしょう、
はい、
日本人ならね理解できると思うんですけど、会話の中で状況から察するみたいな文化ってあるじゃないですか。
空気感ですよね。
そうなんですね。
喋ってる。
そうそうそう。それと同じような感覚でね、ネイティブスピーカーもね、あ、この状況でこの会話パターンだと、あ、こういう意味だなっていうのはね、これ理解するっていうのはもう全然普通にあるんですよね。うん、
それは納得できますね。
ですよね。はい。はい、ただまあ、その点にね、着目した英会話学習法っていうのはね、まあ、私もね、40年間ね、英会話教師をやってるんですけど、こういうのはね見たことないんですよね。
確かにそうやって聞くと、maybe 教えていただいた、うん、そういったものだけでも正しい英語として認識してもらえるっていうことはなんとなくですけどこう理解できるというか、うん、その空気感ですよね。
そうそうそう、
しかも偶然の出来事でいわゆる失敗から生まれた、まあ、あんま言っていいのか分かんないですけどそういう方法になるんで、は
い、
なんだかこうドラマチックというか
いや、
ストーリーがいいじゃないですか。
ちなみにですね、ピースオブケークは、まあ、これは斬新な学習法っていうだけじゃなくてですね、 他の、まあ、英会話学習法に比べてね、実践した時の成果をね、これものすごく早く感じることができるんですよね。
なんでですか？その理由っていうのは、やることがもうすっごくシンプルで、
そうなんですね、
6つの会話パターンしか使えませんので、うん、実際こう英語話す際何話したらいいのかなっていうのが迷わなくなるからなんですよね。
そうなんですよね。
確かにこの場合どの表現使えばいいんだろうっていうふうに思ってもごもごっとしてすぐ答えられないって迷ってしまうことが多いんですよね。
そうなんですよね、はい、しかもですね、これは英語を勉強すればした分だけね、もう知ってることが多くなるから、その分迷ってしまうんですよね。
ただピースオブケーキだったら、
うん、
もう6つの会話パターンこれだけで完結するんですよね。、うん、だからすごくこの効果っていうのは感じやすいんですよね。
そう、生徒さんからちょっと教えてもらったんですけど、はい、英語って本当にこれでいいのかなとかね、大丈夫かなって思ってると怖くなってね、話せないんですよね。
あります。
わかりますよね、気持ちはね、はい、まあ、変な間が、ね、できちゃったりするとね、はい、もう私はね、あんまり上手に英語話せないってもう落ち込んでしまうんだよね、はい、それならね、正しい英語を身につけるということをね、大切にした上で可能な限り学ぶことが少ないと喜んでもらえるんだろうなと思ってですね、この形になったんですよね。
実際にオリンピックの関係者や、うん、まあ、私が以前教えていた、うん、生徒さん含めて本当に多くの方にこれ実践していただいて、はい、すぐにその効果っていうのを実感していただけたので、うん、もうすごく多くの方に喜んでいただけたんですね。
、はい、いや、それやっぱりすごいですよね。、うん、もう早く続きを実践したい、この映像をご覧の方も思っていると思いますので、はい、残り4つの会話パターンについても教えていただけないでしょうか。
いや、もちろんですね、はい、ではですね、今日はちょっとね、まあ長くなってしまったので、また明日続きをやっていきましょう。
わかりました、
うん、最後にプレゼントがね待ってますんで、
はい、そうなんですよ、
ちょっとお願いします。
実は今回の映像をご覧いただいた方へのプレゼントをご用意させていただいております、うん、はい、プレゼントの受け取り方法は動画の最後でご紹介させていただきますので、このまんま映像をご覧いただければ幸いです、
はい、よろしくお願いします。
それではまた次回の映像でお会いしましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この6つの会話パターンだけで会話が本当に通用するのか詳しく説明していただければと思います。
今日はですね、 Oh と Maybe に加えてもう一つ会話パターン So を使って実践してみましょう。
Oh, this way.
Thank you so much. See you.
See you.
どうですか、やってみて。
驚くほど楽しいですし、はっきり言ってすごく簡単でした。
本当に6つのパターンだけを見つけるだけで、どのシチュエーションでも 100% 正しい英語表現として完璧な受け答えができます。
簡単に英語マスターできますよね。
洋画を字幕なしでリスニングできる。教育のスコアも自然とアップ、200点くらいのアップは楽勝。
そうでしょう。残りの1ヶ月は何をするんでしょうか。
自分が話したい会話、自分が学びたいシチュエーション、
セッパン、一人一人に合わせたフルオーダーメイドのスクリプト、
フルオーダーメイド、
スポーツ、趣味、やりたいこと、行ってみたい場所、海外の病院での会話、買い物をする時の価格交渉、どの希望にもお答えできる。
どんな希望、これはすごい。
Thank you for watching this video. 映像を最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご覧いただいたあなたへ感謝の気持ちを込めてスペシャルなプレゼントをご用意させていただきました。それは Oh と Maybe を使って簡単に英会話ができるレッスン映像ですね。こちらをあなたへ無料でプレゼントさせていただきます。あなたにはね、ここまで Oh と Maybe を使ってショッピングのシチュエーションで簡単に英語が話せるようになる映像をご覧いただきましたが、本当にそんな簡単に英語は話せるようになるのって、まあ半信半疑な部分もねあると思うんですよね。ですが本当に6つの会話パターンだけで簡単に英会話ができるようになりますし、しかもね、簡単に話せるから話していてすごく楽しいんですよね。オリンピック関係者の方や私の生徒さんも含めて今まで合計7万人を超える人にね、実践していただき効果を実感していただけた方法ですので、あなたもね、 レッスン映像をご覧いただけたら、すぐにね、効果を実感して本当に話せるって喜んでいただけると思います。さらにね、レッスン映像は一つではありません。どのシチュエーションでもね、英会話を楽しんでいただけるように、レストランやホテル、空港での会話など、多くの方がねよく使う6つのシチュエーションをご用意させていただきました。こちらのレッスンの映像はですね、一般には公開していないものですので、この映像をご覧いただけた方しか見ることができません。プレゼントの受け取り方法ですが、今回の映像の感想と英語を話したい理由、こちらを私と高先生の公式 LINE へメッセージしてくれると嬉しいです。もしまだ私たちの LINE へご登録されていないという場合には、この映像の下にある QR コードから登録をお願いします。それではあなたからのメッセージをお待ちしております。 Let's have a great day and let's enjoy English!